あるわ。15年で最高の夜になると、そういうふうに確信しております、
街が変わっていったし、僕すごい感じてるのが、東京の要するにあの中央区とか江東区のエリアだけど、バスケットコートめっちゃ増えた。
はい、ポッドキャストオンルーフトップ、シャープ28になります、はい。ちょっとまず最初にお詫びがあって、前回前々回と、スキャンダルのボーカル春菜を招いて2回前編後編と放送したんです、
はい。
で、普段このポッドキャストオンルーフトップ2週間に1回の放送を目指してやってるんですけど、ちょっと僕バタバタで、編集が遅れてちょっと3週空いちゃったの、あの春菜の後編、
はいはいはい、
そうそうそう、まあ、みたいなことがあったんですけど、ここからはちょっと通常営業に戻して、はい、2週に1回の放送をまた目指してやっていきたいと思っております。
はい、
はい
はい、
春菜会良かったですよね、は
い、
でも
良かったと思います。
2回とも
良かったと思います。
なんかさすがですよね、やっぱり
やっぱあの、自社だからこそだけど、なかなか、まあ、なんだな、あの規模の人来ないじゃないですか。
まあそうだね、確かに
ポッドキャスト
しかもこんなね、あの14人しか聞いてないと言われているねこのポッドキャスト
とかさ、そんな少なくない、そんな少なくない
でもね、本当に快、まあ、く来てくれてさ、はい、あのいい話もできて、うん、僕なんかやっぱりあのタイミングっていうか、まあ、あのこれからもその話するんだけど、8月21日の、はい、ね、大阪城の前に春菜と改めてああやって話せて、なんかすごい精神衛生上も僕良かったな、
はいはいはいはい、
でそれはなんかきっと春菜にとってもそうだったんじゃないかなってなんか思って、なんかすごい良かったなと思って、さすがですよ。
いや、やっぱね、喋れる人が、なんか本物が来てるじゃない、
はいはいはい、
だからあ、これだこれって思った、
でも僕なんかツッチーと春菜のてかツッチーから見た春菜の感想もなんかすごい新鮮だった、
はいはいはい、
なんかやっぱさ、要はさ、ツッチーと春菜ってポジション一緒じゃない、ボーカリストっていう。
はいはいはいはい、
で、まあ、僕もね、僕はまあ全然アマチュア中のアマチュアだったけど、ギターボーカルっていう立ち位置で一緒なんだけど、
はい、
多分タイプとしては全然違って、でもツッチーと春菜ってちょっと近いものあるなと思った。
あ、はいはいはい、
なんか普段からさ、もうガンガン自己主張しますみたいなことじゃない人たちだけど、やっぱステージ上でそれなりのこうカリスマ性をなんかまとって喋るっていう意味ではね、なんかちょっとこう近いキャラクターなんだなと思った。
なんかあの春来た時も言ったけど、やっぱなんていうの、そうだから、なんかすごい彼女がボーカルで、まあスキャンダルの話だけど、なんかやっぱ彼女自身も輝いてるけど、その周りを生かす人でもあるじゃない、タイプ的に。だからなんかすごいあの4人が、あのなんていうんだろうな、それこそビートルズじゃないけど、4人がちゃんと輝いてるっていうのは、やっぱなんか春菜っていう、ああいうなんていうんだろうな、パサーというかキャラクターというかがいるってことがすごい大きいなと思いますね、はい。まあ、それが長く続けれてる、あのバランスのような気もするし、彼女みたいなタイプは
ね、なんかそんなのも聞けて楽しかったし、やっぱなんか圧倒的主人公だなって編集しながら思いましたね、はい、そんなあの感じなので、ぜひまだ聞いてない方ね、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
はい、
はい、で、もうちょっと今日お気づきかもしれませんが、
はい、
まずは、ルーフトップ田賀英介、そして土屋文彦、
はい、
でこの2人 と、本来であればここに放送作家の大野圭介さんがいるんですけど、はい、ちょっと大野さんも今はちょっとお仕事バタバタで、はい、今日欠席なんですね、
はいはい、
ということで、まあ、この2人と今日は、まあ、ピンチヒッター、ピンチヒッターというか、
はい、
そうね、我々と同じくルーフトップのスタッフであります山木さなを呼んでおります。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
山木で、山木は、ルーフトップで何をやってるかっていうと、
はい、
まあ、このポッドキャストでもたびたび名前出てくる、リンネ、
はい、
そしてアスミというフィメールシンガーがいるんですけれども、
はい、
その2組の、 マネージャー、ね、はい、現場マネージャーという形でいつも日々動いてくれてます、うんうん、でもちろん土周りの、他の久保田とか、うん、イカロスとか旬とか、うん、穴爪とかね、うん、彼らのこともまあ、どうしてもこう同じチームというか仲間たちで、うん、何かこうつながるものがやっぱりどうしてもあるので、うん、まあ、そういうことのサポートも、うん、はい、いつもしてくれてますが、うんうんうん、メインはリンネとアスミの担当マネージャーですね、うん、はい、はい、山木さな。山木さな。さなは何か由来あるんですか、名前の。
いや、子供のおもちゃっていう、
あ、はいはいはいはい、
主人公のさなちゃんです。
世代的には我々の世代っぽい、30代ぐらいの世代っぽい漫画ですけど、
お母さんが、
あ、そうそうそう、はい、お母さんもおいくつですか。
47か6ですね、はい。
そうなってくんだよね。
そうそうそう。でご自身が今
22
歳ね、はい、ね、だからまあ輪廻とかあの世代なんだよね。
そう
で、前あの以前にもこのポッドキャストに出てくれた花塚とか、うん、まあ平井っていうあのまだ紹介してないスタッフもいるんですけど、うんうん、これが22歳世代ね、うんうん、だから弊社は大変この22歳世代多くなりましたよね。
アーティストも多いし、うん、スタッフも多いし、
はい、はい、じゃあそんな山木を今日は、サポーターにというか、はい、仲間に入れて、はい、まあ、だからルーフトップスタッフオンリーでお送りする、
そうですね、
ポッドキャストオンルーフトップという、はい、まあ、非常に正しい形、はい、
シンプル、
ね、余計なおじさんがいないという、はいはい、いい形だと思いますけれども、はい、お送りしていきたいと思います、
はいはい、
でまずは今日はこの話したいんですよ、
はい、
これ放送はね、おそらく8月の24かな、うんうんうん、4になると思う、火曜日になると思うんですけど、はい、まあだから、さっきもちょっとちらっと言いましたけど、弊社の所属のガールズバンド、うちの大看板です、スキャンダルの結成15周年を記念した、うん、ライブ、を8月21日に、大阪城ホールで行いました。
はい、はい、
まだこれ収録は実は、8月18日なので、はい、8日の前なんですけれども、うん、まあおそらく、まあ、ちょっと本当に直前までねどうなるか分かりませんが、おそらく無事に、行えているでしょう、うんうん、今の状況であれば、
はい
はい、行えていると思います。そして、終えていると思います、はい、で終えているんであればもうこれは大成功をした
うんうんうん、
としか、うんうん、もう大成功しかないなっていうふうに確信できるぐらい、うんうん、沖の最終リハを終えたんですけど、はいはいはい、もうねこの時点で、あ、もう間違いなく15年で最高の夜になると、
うん、
そういうふうに確信しております、うんうん、それぐらい今バンドがいい状況だし、本当にね過去最高の状態で迎えれている15周年になっていると思います。
ね、いやだから僕ちょっと初めて見れてないんですよ、
リハを。
そうか、リハを見れてないので、なんかすごい楽し、ちょっとだからこれ混乱するけど、
う
んうん、まだやる前だから、
ね、
僕はすごい楽しみだなって思ってますね、うんうん、今、うん、はい、すごい8日ね、
ね、当日はきっと山木もね、はい、手伝いをしてくれていて、うん、終えてると思いますけれどもね。まあ、だから、まあ、山木はまだ何とも言いようがないけどね、楽しみですっていう感じで、と思うけど、いやもう本当に楽しみにしていてほしいし、うん、なんかまあ僕はね現場のっていうか本人たちのマネージャーでありながら、まあ、ずっとこう本人たちのライブの演出もさせてもらって、まあ、もちろんメンバーと一緒にだけれども、なんか自分自身もすごくこうなんかいい成熟ができたなっていうタイミングで、なんか落ち着いて、そしてでも情熱的に、うん、いいコンサートが作れてるし、うんうんうんうん、なんかやっぱりこの15年かけて本当に最高のスタッフ仲間がなんか集まってくれたなっていう感じもあるので、うんうんうん、なんかそのベストメンバーで臨んだ、まあ、最高の夜におそらくなっているでしょうという感じでございますので、まあ、配信はもうちょっと終わってたりするけど、きっと何かしらの形でまた、皆さんにね衛星を、ね、うん、お届けすることができると思うので、うん、まあ、現場に来れなかった方、うん、来ない判断をした方も、うん、はい、ぜひそういう形で楽しんでいただきたいなと思いますし、うん、まあ、もう見た方はもう大要因に浸ってですね、うん、この放送を聞いていただきたいなと、うん、はい、うん、思います。なるほど、はい、そんなスキャンダルの話、はい、15周年、はい、でね、まあ、あとは、まあ、近況というか、はい、まあ、なんかホットなネタで言うと、うん、 まあ、東京オリンピック、終わりましたねっていう形で、はい、まあ、これからパラを控えていたり、はいはい、しますが、オリンピックって見ました？
僕は見ました。
そうだよね、ツッチーはもともとスポーツ観戦、ね、好きだから、まあ、見てるなっていう印象、ヤマキは？
私あんまり見
てない。あんまり見てない。それはどうなんですか、世代的にというか、もともとあんまり見ない派？
そうですね、バスケとスケボーは見たんですけど、それ以外はなんかテレビついてる時に
映ってる、チラッと、まあ忙しかったし ね、そういうのもあるけど、で、僕ね、結構見たんですよ、で、まあ、たまたまちょっと東京に来ない時期に、ちょうどオリンピックのなんかこう、ね、一番暑い期間だったので、なんか結構見る時間があって、で、まあ、僕も本当にもともとあんまりスポーツ観戦自体に興味がないし、まあ、オリンピックっていうもの自体にあんまりなんかこう、なんだろうな、シンパシーを抱けなくて、まあ、リオだとか北京だとか、もう ほとんど全く見てないし、超知識ないんだけど、まあ、なんか、まあ、今年は、ね、見たの、まあ、いろいろあったし、いろいろあったし、まあ、東京っていう、まあ、自分の本当に生まれたね、場所、で、だからこそいろんなことを思ったし、まあ、このコロナとかね、も含めて、まあ、政府に対してもいろんな思いがありながら迎えた、まあ、それはもう日本中、世界中の人がそうだと思うんだけど、迎えたね、東京オリンピックだったと思うんですけど、まあ、率直な僕の感想ね、いや、良かったなっていう、なんかやって良かったんじゃないかなって思う、それには、まあ、もちろんやって良かったなって手放しに言えない状況下はあったし、まあ、未だにね、たくさんの課題が山積みだけど、なんかね、やっぱり放送を見てて、まあ、開会式は僕は正直長ったらしくて、まあ、どうでもよくてちょっと消したんですけど、競技の放送とかは、やっぱりそこにはもう選手は真剣だし、そして、まあ、そこに携わるスタッフや、まあ、もちろんテレビで見ている観戦している、お客さんはみんなやっぱり真剣だから、そこにはなんかこう不純物というかね、水差す理由がないというか、やるからにはそこにはポジティブしかないなって僕は思ったけどね、
全然そうね、なんかやっぱもう、まあ勝ち負けあるわけじゃないですか、当然、全ての競技に、で、なんかまあその国ごとの、なんて言うんだろうな、歴史的なライバルな国がいたりとか、国技だったりもあるし、なんかそのいろんな国の事情と取り組む姿勢と、でやっぱその、ね、コロナの影響もあって、まあ、みんな同じちょっとなんていうの、まあ、ハンディキャップというかやれないこともいっぱいある中で準備してきて、でやっぱなんか僕も感動しましたね、もともと好きだけど、やっぱ俺サッカーとかやっぱすごい感動した、めちゃくちゃ、
まあ、俺ちょっとさ、だからそれこそ見ないからあんまり分かんないけど、結構いい成績だったんじゃないの？
いやいや、めちゃくちゃいい、ね、
サッカーだけじゃなくて全体的に、
全体的にそう、ね、全体的にメダル数も良かったし、いや、それこそ今ちょっと俺もどうだったんだっけなと思って調べて、やっぱ柔道とかやっぱすごかったんだよね、
史上
ね、
まあね、柔道はもともとね、強いっていうかね、本国でもあるので、そうそう、まあ、
金メダル取って当たり前みたいなプレッシャーがある中で多分みんなやってるから、まあ、でもこんなすごい結果残したのはなかなかないんじゃないですか、
ね、だってバスケの女子とか、
ね、すごかったね、見た見た決勝見ました、
銀、
銀
か、ね、まあ、最後はさすがにアメリカにはまあ勝てなかったけど、やっぱりでもさ、決勝まで行くとまあメダルは確定なわけじゃない、
そうね、
なんかあれとかやっぱちょっとこう興奮するときすごいよね、
すごいすごい、
だって準決もどこだっけ、ロシア、
ロシアかな、
ロシア
結構強い人だったでしょ、あれ多分バンクロワセだったと思うん
ですよ、ね、だってロシアの人たちってまあ身長も高いしさ、だから日本はそういう意味で言うとね、体格的には劣るわけじゃないですか、でもなんかそのね、本当にこう技術面とかさ、やっぱり戦略で勝っていったと思うし、なんかそれこそ女子バスケの監督の人とかすごいなんか印象
的だよね、フランスだね、
フランスか、そうか、そうか、まあね、フランスにしても同じことで体格の差、ハンディキャップっていうのはやっぱりあるから、で、あとそれこそ山木もちょっと見たっていうスケボーすごい盛り上がったんじゃない、ね、あの解説の人とかもすごい話題になったしさ、
他とは違うよね、多分
やっぱりなんかオリンピックっていうある種ね、国を挙げた、ね、行事でさ、 でもなんかそこにこうストリートの感覚とかがやっぱ近年入ってきてるじゃないですか。なんかそれはすごいいいよね、見ててなんか、まあ若い人たちもきっとそこにふっと馴染めるしさ、なんかただの真面目な祭りじゃなくて、ね、なんか当事者意識を持ちやすいんじゃないかなっていう感じもした、
そうだよね。だからあんなスケボーくらいなんて言うんだろうな、普通にやってたらちょっと怒られ、規制されてるもの
じゃ
ない、
ねそうね、日本では街ではできない、
そうやっちゃいけないとされてるものがなんか、ね、そうね、これで、あのオリンピック競技になったことによっていろんなことが変わっていく気がする、
ね、変わっていくよね、きっと街でのなんていうかこう扱いとかさ、まあ単純な偏見を減らすこととか、きっとそういう施設、まあ要は街でやるってことも一つのカルチャーなんだけど、本来はやる場所自体がじゃないじゃないかっていうところもあるのよ。で、まあ、海外に行けばプールとかさ、なんかいろいろそういう、ね、ビーチ沿いに、ね、それこそベニスビーチのところにあったりとかするけど、日本なんて本当にないから、僕も学生時代はちょっとやってたけど、本当にやれなくて、やってるとあの警察が来たり、ちょっと怖い人が来たりと か、なんか怖い目にいっぱいあったし、それでなんかひるんでやめちゃうとかってもすごくあるわけ、まあ
そうね、健全にやりたい人もいるからね。
そうだからなんかね、ああやってオリンピックの競技になったことで、なんかこうある種の公認のみんながこう、ね、スポーツとして改めて認めて、なんかなっていけばいいし、まあ、その裏でなんかこうまあまあストリートのカルチャーということ自体は残るだろうし、そういうのが好きなやつらもいるだろうけど、まあなんかそこはさ、まあ犯罪じゃんとかっていうのはなんかあるんだけど、まあそれは文化だからって思うんだよね。そうね。
いやだからなんか僕たまたまそのオリンピックの開催してる場所の近くに住んでるから、なんかそのなんていうんだろうな、わりかし選手とかもよく見るとか、そのランニングしてる人とかもいるし、あの選手かどうか分かんないけど、もう絶対そうだと思う、体格とかあの見た目で。でなんかやっぱもうそうね、だからやっぱ街が変わってったし、僕すごい感じてるのは東京の、要するにあの中央区とか江東区のエリアだけど、やっぱね、バスケットコートめっちゃ増えた、3on3 とか。
なるほどね。
ちょっといい、あので俺すごいいいことだなと思って、ね、なんかその本当うちの近所にもいくつもいきなりでき始めて、川沿いとかに、でやっぱそこに子供たちとかもめっちゃ集まってるって、でなんかやっぱであのね、なんかなんていうの、金網みたいなところで囲ってはあるんだけど、何時にオープンするってちゃんと区で決められてて、鍵が全部開放されて、なんか子供たちがわーって並んでてみたいな、すげえいいなと思います、
まあなんかさ、本当はさそんなの野放しに、ねなんか本当にそのこそストリートっぽい感覚で、なんかガシガシやれればいいんだけど、なんかこれからの若い人たちにはそういうルールや、まあなんか綺麗な施設があって、なんかやれるって方がなんかいいと思う、ね、健全だしいいと思うし、まあ、だからあとはこれがさ東京一極集中にならずに、なんかいろんな地方に当たり前のように存在する、でそれこそ本当にそれで文化になっていけばね、いいなって思うけどね、
そうなんです、
ま、そうね、そんなことを考えた東京オリンピックだったし、街の雰囲気ってどうだったの？俺それこそ全然こっちに出てこなかったから分かんなかったけど、テレビでしか見てない
けど、だからなんか自分、あ、なんつうんだろう、あの割かし本当にあの近所に住んでるから、もうあのいやまああのしょうがないと思うんだけど、道路がもう規制されまくって、あのうちから5分で行けるような買い物する車でね、ところも、まあ、30分は言い過ぎだけど、迂回していかなきゃいけないってことと、あとやっぱその道路がここ封鎖されて、例えば環七が封鎖されてますとか、なんかそういうのって中途半端に封鎖されてるとこと、あとこっちから上りは行けるけど下りが入れないとかがすごい、なんか多分誰も把握できてないんだよね、車の人たちが。だから結局あのとある交差点にものすごい車が集中してて、もうずっと渋滞してるみたいな、
ね、
あれはなんか不便だったけどね。だからで、まあ、やっぱっていうのが交通の話 で、ま、ただやっぱもう街はめちゃくちゃ盛り上がってたし、なんかなんて言うんだろうな、そのただ僕もなんかじゃあスーパー行く時とか買い物する時とかに、あの近所でね、なんかそのもうやっぱ海外の人も多いじゃないですか今。
まあそうだよ ね、あのスタッフさんとかね、
国旗とかがもうみんなベランダにブワーってなってる、普通のマンションとかも。
そうかそうか、
も
ともとこっちに住んでる
方ね、そう住んでる違う国の人がやっぱ出したりとか、で、ね、まあなんかある種それに伴って日本の国旗も出したりとか、なんかだそれが最初、あ、こんなことする人いるんだと思ったけど、始まったらもう結構普通の光景になった。なるほど。でなんか 選手村も、うん、あの横断幕出してるんだみんな。スウェーデンとかそのこの階のこのフロアって外から見たらここにスウェーデンの選手がいるんだとか韓国の方がいるんだとか、
まあ、合宿なんだね。
そうなんかそうなんで、うん、なんかそこになんかみんな手振ってる人たちもいたりとかして、うん、なんかそこに向かい合うマンションに住んでる人たちはなんか、うん、特にそこ盛り上がってるって、うん、
じゃあまあ基本は晴れのムードだった
んだと思うし、
うん、のオーラはあまりなく、うん、でもねなんかそれはねそんな感じがした。まあもちろん感染者すごくあの時期に増えちゃったりとかね、うん、いろいろ、まあ、あったけど、うん、なんかオリンピック、まあ、いろんな人がいるからわからないけど、うん、なんかオリンピック自体にそのなんか負のオーラを抱いている人は、うん、まあ、少なくともその、ね、行われているエリアとかその中心にしたエネルギーの渦の中にはあんまりなかったんじゃないかなっていうふうになんかそういう印象だったよ、うんうん。まあまあなんかこうやって日本人はそうやってね始まるとこうやってほだされて怒りを失っていくみたいな問題点もあるのかもしれないけど、なんかでもちょっとこれはもう本当自分の素直な感想だな。
なんかその怒りとか不満とかをぶつける先が 100% 選手なわけじゃないじゃん、
う
ん、
そうそう、ていうか絶対違うよね。
そうそうそう、だからなんかそこにあんまりなんかそれを持ち込まない方がいいって思うけどね、
うん、そうだからね甲子園もねパラリンピックも本当にやってほしいっていうか、まあ、甲子園はね、今雨の影響とかもあってできなかったりとかあったけど、うんうんうん、もう毎日のようにツイッターにさ、なんパラ中止とか、うんうん、ね、上がってくるじゃん、うん、あれもさ、疲れるよね、うん、
でも甲子園、あの宮城地元なんですけど、なんかあの東北の学校が、うんうん、あの行くことになったんですけど、はいはい、やっぱコロナとかの影響で辞退し、
うん、まあね、まあ、そうだよね、そうだよね、うん、
いやでもなんか選手自身がそれを判断したりね、うん、あの個人が判断したりすることは当然 の、うん、あの権利だし、うん、いいと思うから、なんかそれをこう関係ないっていうか、まあ、みんなに関係あるんだけど、うん、なんかそのしかもネットでね、うん、横やりを入れるっていうのはなんかもうさ、うん、なんかそれももう十数年続いてるわけじゃない、うん、そういうなんか文化もさ、うん、なんかぼちぼち普通に飽きないって感じもね、うん、あるけどね、うん、そんなネットになんか人の悪口書くってちょっと古くないぐらいのこと思うけどね、うん、なんかね、
確かに、
あのそんなことしてる人っているんだ未だにみたいな、うん、なんか映画とかでもさ、よくさネットの描写とか出てきてさ、なんかそれこそなんかあると炎上するみたいなさ、うん、演出とかってあるじゃん。もう俺あれ見ててもいやちょっと古くないって思うんだよ、うん、
まあ、リアリティ感じな
くなってくる、なんてかなんてかだと思うみたいなとかあるじゃないか、よく、うん、ああいう演出さいつまでやってんのみたいな、うん、寒いわとか思いながら、うん、もうまあリアルではねもちろん起きてることなんだろうけど、うん、なんか その描写ってもういるのかなみたいな、うん、すげえ
確かに思います、
まあまあいろんなことを思った、うん、東京オリンピックではありましたが、うんうん、なんかね、まあ、とにかくやるからには晴れやかなムードでやって、うん、まあ、みんなでこの夏を乗り切って、うん、ね、まあ、もちろんたくさん課題はやらずみですが、うん、なんか一歩ね前に進んでいかなきゃなっていうのを強く今は思っていくかな、はい、そんな東京オリンピックの話、はい、今日はなんか話がね、
話を決めて
ちゃんと決まってるからね、はい、いつもあのすげえ雑談で、しかもなんかおじさんが変なことを全く関係ない話とかしてくんの。この間もね、春菜の後編とかもひどい、なんか急にその、まあ、ルーフトップの話を入れてくれようとしてたんだけど、急に輪廻のコンサートの話とかして繋がんないんだよ編集が。本当にさ、もう欠席裁判ですけど、
そうですね、
あいつよ。
でも面白いです
ね。本当、まあね、山木がそう言ってくれる。
はい、
あとね、ちょっとこれの話をどうしてもしたくて、はいはい、ちょっと時系列ぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、はいはい、8月のね、15日に、はい、ファンデーパークフェスティバルっていう、はいはい、愛知県のサンデーフォークというコンサートプロモーター、はい、イベンターさんがいるんですけれども、はい、そのサンデーフォークさんが、うん、初開催する、フェス、うんうん、森コロパーク、もともとだから愛知九博記念公園、愛知九博のために、まあ、開発された公園ですけど、うんうん、そこで森コロパークで行われたファンデーパークフェスティバルに、スキャンダルが出演したんですね、はい、うん、で、まあ、緑黄色社会、
うんうん、
とか、うん、石崎ひゅーいとか、すみかとか、うん、高橋優さんとか、うん、まあ、人気者たちが出て、もう割となんかそのガシガシのロックフェスっていうより、なんかワンステージの、転換式で、なんかお茶の間っぽいメンツで行われたフェスだったんだけど、うん、そこに、まあ、あの鳥ではなかったけど、まあ、ヘッドライン、間違いなくヘッドライナーとして、うん、小田和正さんがキャスティングされてて、はいはい、で僕らも8月21日もあるし、うん、普段だったらあんまりフェスって出ないんだけど、まあ、なんかこのタイミングで誘ってもらって、まあ、もちろん緑茶家とかすみかとか高橋優さんとかいて、うん、ああ、いいメンツだなっていうのもあったし、で何より小田和正さんが出るらしい、うん、しかも同じ日にしてもらえるらしいってこともあって、うん、まあ、別にそれを理由に決めたわけではないけど、うん、なんかちょっと どっかで大きかったんです
、まあ、背中押された、
小田さんが出るんだ、じゃあそれはぜひ同じステージで共演したいっていうのもあって、うん、出演を決めた、ね、フェスだったんだけど、まあ、好きなんだけど本当にいいステージやってやりました。で、まあ、僕はあの小田和正さんってなんだろうな、まあ、ものすごくねファンで追っかけてきたってわけじゃないけど、うん、やっぱり一人の、まあ、自分もそのギターを弾いてシンガーソングライターみたいにやってたみたいなことも含めて、うん、やっぱり何人かの、それこそ達郎さんとか、うんうん、長渕剛さんとかね、うん、なんか何人かのレジェンドのやっぱ一人では間違いなくあって、うん、まあ自分で曲を作る際も大変こう参考にとか勉強にしている、まあ、方の一人ではあるので、まあまあまあもうファンと言ってもいいんだけど、それはすごく楽しみに当日を迎えて、もう1曲目から熱心に見させてもらったんですけど、まあね、これで、ね、ルーフトップの月曜日の定例会でも行ったんで、はいはいはい、またこの話かよってやわけよね、
思ってた、
つっちゃんもう何度でも僕のこういうくどい話も聞いてくれるんで、
なんか 2,3 回目が一番面白い。
いやもうね、とにかくね、
すごかったんですよ、ね、でもちょっと感動しました
、心の底から感動したんですよ、うん、まあ、過去にもそれこそ氣志團万博で達郎さん見たり、はいはいはいはい、長渕さん の桜島を拝見させていただいたり、うん、いろんなタイミングでミスチルのコンサート見たりしてるから、はいはいはい、ね、なんて言うんだろうな、
まあ、いいライブはいっぱいあるけど、
いいライブはたくさん見るけど、もうね、俺の生涯ナンバーワンって言っていいぐらいの感じだった、まあ、とにかくその小田さんのミュージシャンとしての姿勢、うん、もうなんかすごくこう所作とか、まあ、一言一言の言葉にあったし、まあ、もちろん楽曲申し分なく素晴らしくて、歌詞素晴らしくて、で MC とかね、で透き通る歌声も本当に素晴らしくて、 でもなんか僕が一番感動したのは、まあ、数々のイエスノーとか、ラブストーリーとか、うん、まあ、数々の名曲を演奏して、はいはいはい、最後に、MC で、うん、まあ、このコロナっていう状況も含め、うん、まあ、大変な時代になってしまいました、うん、けど頑張ってくださいと、うん、これからはあなたたちの時代です、うん、っていう MC をなさって、うん、でその後に今日もどこかで、うん、まあ、これも名曲ですけど、うん、演奏したんですね、うん、でなんかその MC、うん、まあシンプルな MC ではあるけど、うん、まあまずはあの場にいた全てのミュージシャンに言った言葉だと思う、うんうん、そしてスタッフというかその、ね、サンデーフォークっていうイベンター、まあね、やっぱりこのコロナが始まって我々コンサート業界って大変だったじゃないですか、うんうんうん、でもちろんその救済のためにこうフェスに出た、うん、小田さんも今回フェスに出たっていうのもあると思うしね、うん、共同西日本がやってる、うんうん、ナンバーショットとかにも出てたし、うん、福岡のフェスとこの愛知県のフェスに出て、うん、まあ、なんかそういうスタッフへのねぎらいの言葉でもあったような感じがするし、まあ、もちろんお客さんに対してのまっすぐな言葉だと思うけど、やっぱりなんかね、そのね、本当に不純物のないまっすぐな言葉で、あとはなんかその、まあ、小田さんっていうミュージシャンの大きさ、そして優しさで、やっぱその言葉には厳しさもあると思うわけ、ね、これからあなたたちの時代です、頑張ってくださいって、やっぱ厳しさもあると思って、でもなんかそのなんだろう、全てに触れることができて、うん、本当に幸せで、うん、まあ泣きましたよね。
いやいや、もう特に今やっぱそういうなんていうんですか、まあ、レジェンドアーティストに生で見れる機会ものすごい少なくなってるじゃないですか、うんうん、そうだね、うん、すごい貴重な 体験ですよね、お客さんにとっても誰にとっても。
でだから小田さんと御年75歳とかだから、まあね、現存するレジェンドアーティストの中でも、まあ、ほぼ最長老になっていて、だからもうもしかしたら下手したらね、二度と見れないかもしれない。でそれは小田さんも言ってた、あのもう皆さんに二度と会うことはないでしょうけどみたいな、まあそこをクスッとみんな笑わせたんだけど、なんかね、そういう MC もしたし、そうね。でその今日もどこかで歌いながらさ、こうアーティストがもうみんなさ、アーティストが見るエリアがあって、そこにさこう向かってきて、まっすぐこっちを見つめてしばらく歌ったんだよね。もうそれとかさ、ちょっとこうあのもののけ姫のあの獅子がにこうちょっと目があったぐらいのなんかちょっと死ぬんじゃないかなみたいな、気絶しそうになるぐらいほんともう背筋がピッと伸びて、いやなんかすごいミュージシャンだなと思ったな。
だからもう母親大好きに行ってるんだよ、小田さん。
すごいよかった。だからなんか小田さんの曲をまあなんとなく車の中でとか CM でとか、お母さん聴いてたかとかで聴いたことあるような若いねお客さん多かったけど、もうなんか みんな本当に感動したんじゃないかな。なんかね今もすごいミュージシャンっていっぱいいるけど、ちょっとやっぱりなんかまあ時代も次元もちょっと違うなっていう。
でも本当にそういう話だよね。だってこのそれをずっとやり続けてるわけだから、その年齢まで。
そうそう、だってもうこんなサブスクとか YouTube とか全くない時代にやってて、だからそれもね冒頭の MC で言ってた、なんか僕らがあのいや今新曲を出したら日本中世界中の人に届くすごい時代になりましたよねって、僕らが新曲を出したらこうやってコンサートをするしか方法がなかったんですって言ってた。なんかそうだね、その中でも愛知っていうのは難攻不落というかね、あのすごくお客さんを獲得するのが難しい土地で、逆に愛知を制すれば全国を制するっていう、まあ、それぐらい厳しい愛知のお客さんに僕らはどう認めてもらうかっていうことを考えたものですみたいな MC をしてから、あの始まったんだけど、すごかったな。
なんかその名古屋って本当にそうだよね。
そうなんだよ。
そうなん
だ、ね、そうなの。あのすごい時間かかるっていうか、なんか逆にパーンと M ステとか出るとすごい動員が伸びたりとか、まあ、ある種のミーハー性と、なんかその、まあ、ミーハーだからこそまっすぐに厳しい感じの感じがあるよね。
なんかやっぱだから
踊り場とかどうだった愛知県は。
いやいや、やったことある、やったことあるけど
苦戦した、
全然苦戦してる、全然苦戦してるし、なんかそうね、だから今やってる若手もやっぱ苦戦するよね。
ああ、そっかそっか、だからさ、なんか大阪とか福岡ってやっぱ新しいものをなんかこう見つけようとする、なんかこうちょっとマインドあるじゃない、でもなんか愛知って自分のとこに届くまで待つみたいなとこない、なんか
ていうかね、多いよ。東海人はそういうのあるの、
あ
受け入れがたいみたいな。
あ、まあ、ツッチも静岡だから若干あるんです
けど、全然、
いや、まあ、ツッチは掘るタイプだけどね。
そうだし、まあ、自分あのなんまあ、なんかこれ東海の人に怒られそうな気がしてきたけど、いや多いと思うよやっぱり、だやっぱなんか歴史とかはちゃんとあるじゃない、あの企業とかも含めて、そう東海地区ってだからやっぱ新規参入しづらいエリアだから、いろんな物事が
なんかよくさお菓子とかのさ新商品が出ると静岡から売り出すみたいな
のあるじゃん。でも本当だと思う
んですよ。本当なんだよね。
本当だと思う。だからびっくりしたのが、僕その18まで普通に近所にセブンイレブンとかあってないみたいなこと多かった、東京とか来て、 あれこれこんな量少ないのみたいな、量っていうかあの種類。
だから静岡で売れたらどこでも売れるっていうぐらいマーケティング
の場所になって、だから東と西の真ん中だからいろんなの試すのよ。だから当時あんま分かんなかった、なんか明太子味とか、
はい、
いや静岡で試すなよみたいなのあるじゃん。
まあ、もっと試すべきとこあるんだろうね。
そうなんだよね。だから、福岡でなんかこうヒットしてる商品をまず日本あの静岡でやってみてみたいなことだったんじゃないかな。はい、
なるほどね。まあちょっとそんな、はい、東海の話にまで話が及びましたけど、はい、まあそんな小田和正さんを見て、いやでもね本当にね、なんかあの日に、なんかまあもちろん音楽好きだけど、なんか俺なんかやっぱさどこかでプロのミュージシャンになれなかったっていう劣等感を抱えながら今も生きてるんだと思うんですよ、僕はね。でもなんか、まあでもそれでも曲がりなりにもギターっていう楽器に出会ってね、まあ、それがちょっと弾けて、まあ歌も下手くそだけど歌えて、まあなんか曲もなんとなく作れて、なんかもうね、そんなことがね たまらなく幸せなことに思えた、うんうんうん、あの、うん、なんかでやっぱりなんか自分は音楽が好きなんだってまた一つ今日音楽がまた一つ好きになれたなっていう、うん、そういうねすごい純粋な体験をすることができた日だったので、うん、この話はちょっとしておきたかったなっていう、はい、感じですね。まあ、今日はこのね、はい、あのスキャンダル15周年東京オリンピック小田和正さんというこの3つの話をして、はい、まあ、終われればなと思います、はい、すいません、なんか山木を呼んどいて僕ばっかり喋っちゃった僕の独壇場だったんですけどね、すいませんね、はい、あの次回はちょっと山木にたくさん話してもらえるようなネタで、はい、お送りしようと思うので、はいはい、ぜひ懲りずに、はい、聞いていただきたいなと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかなと思いますので、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。